なるほど、なるほど。ある意味予想通りにエラーを吐いて落ちましたね。ちょっとこれかなみたいのいじったら落ちやがったな。もう、うん、ある意味正しい動きをしたな。予想通りにエラーで落ちたな。多分ここが原因だったんだろうな。失敗したな。ちょっとびっくりしたな。まさかずっとこうだったのか。まあいいや。ちょっと意外だった。ちょっと自分気づかず気づいてない設定のままにしといたところがあったから、それを戻したけど、でもこれで落ちたら落ちたあれだけど、うん、とりあえずちょっとミスりましたね。はい。でなんかレスちょっと全部読むのもあれだから、お元気そうで何よりですとか、お久ですとか書いてある方が189番でいますね。解決したかは別だけど、とりあえず、前の配信と前々配信だから、エラーが1回も来てない時と、ちょっと別の設定にしてた部分があったっていうのは見つけた。で、お久しぶりですというかですね、まあ、ネットラジはなんだろう、ここ最近戻ってきたというか、配信を久しぶりにやってるんですけど、基本的に自分ずっと物読んでましてですね、この方ただそれを知らない方なんでしょうけど、自分のツイッター見てたら、こいつずっと生きてんなと、まあ、死んではないんですけど、という形で、YouTube とかですね、その他もろもろのとこに、ガンガン読んでるやつをアップして続けているので、全く自分は ある意味定期的にというか、不定期ではあるものの、ずっと動いてます、はい、なのでお久しぶりなのはあくまでもネトラジだけで、全く自分としては特に、あまり間を空けずやってるつもりです、自分なりには。はい。で、続き、取引条件の話ですね。取引条件に関してはありますが、まだ言えません。辛く思う内容は前に書いたので全てです。岡田のおじさんのグループが言うような可能性の集合体の流れになったら、おそらく一番衝撃を受けるのは妹だと思います。落ちたら全てが変わっている状態になると僕は彼らの説明から勝手に思っています。でも彼女はもう生活で不自由することはない。それを確かめたら遠くへ行こうと思ったんです。もしドイツ青年の祖先が妹さんだったとして、1月2日の本当の狙いは妹さんで、はしごの竹そらしのためだったらって可能性はどう思う？考えるだけで身震いがします。1月2日僕は妹のそばを離れない方がいいんじゃないだろうか、そう思いました。可能性としてゼロではないですよね。かなり怖いです。妹のことよろしくお願いします。なぜ付箋をウップできないのか。メモとともに筆跡鑑定およびプロファイリングに出しています。これも友人のつてです。妹をよろしくお願いします発言の真意、知り合いがここを見ていることが分かったからです。岡田ドトール女、子供とは2回以上接触したことがあるのか。岡田氏と子供とはあれっきりです。スーツの女性とは再び接触しました。僕は全てを妹に話しました。ここの住人の方のアドバイスからいろいろ考えて、妹は黙って聞いていましたが、最終的には泣かれました。まずは僕の頭がおかしくなったんじゃないかと思ったそうです。でも写真を見せて何度も状況を話してやっと信じてくれました。ネットに書くなと言ったのは岡田氏のグループです。それを言われたのは妹に全てを話す前です。彼らは妹への自分たちの影響を僕にちらつかせてきました。端的に言えば脅迫です。僕はスーツ女性のことを洗いざらい彼らに話しました。妹のことだけは勘弁してくれと助けを乞いました。彼らは神社へ必ず行くという約束を履行するならばという条件をつけてきました。 頭を冷やしてみて思ったのですが、もし本当に岡田氏のグループが僕の味方ならば、そんな風に僕たちに危害を加えるようなことは絶対にしないはずです。僕は警察にも相談しました。もちろん詳細を話しても頭のおかしい人間だと思われるのが関の山なので、妹にストーカーのような人物がいるらしいというような方法で相談しました。僕はひたすら後悔していました。スーツ女性の話をもっと聞いておくんだった。妹の幸せとかを勝手に自分で決めるのではなく、ちゃんと話すべきだったと。前者はともかく後者は自分の意思でできます。それで妹に全てを話したんです。スーツ女性が再び僕の目の前に現れたのはその後でした。スーツの女性はまたスーツでした。彼女は僕の話を聞いた後に少し黙り込んで何か考えていました。それで神社には行くのですかと聞かれたので、僕は正直にどうしていいか分かりませんと答えました。神社に行かなければ妹の身に何かあるかもしれない。でも行けば全てを話した後に妹がそんなのはいらないといった世界になってしまう可能性がある。僕は精神的にも肉体的にも限界でした。スーツの女性は言いました。行かないのならば妹も僕も全力で彼女たちが守ってくれると。行くのならばピアスは所持しない。女性を見かけても声をかけない。ただ行くだけにとどめることと。彼女は続けて言いました。岡田氏たちのグループはすでに次の候補に接触している可能性がある。スーツ女性たちのグループはそれも阻止しなければならないらしいです。自分たちも協力するけれども、妹も僕も最終的には自分で自分を守ってくれと言われました。この書き込みも見ていますよね。スーツの女性に岡田のおじさんのグループの人たち。僕は妹に全てを話しました。妹はねじ曲げられた未来なんかいらないと言いました。僕と過ごして自分が歩んできた日々は幸せだったと言ってくれました。僕は結局一人よがりの自分が考えた幸せに妹を当てはめようとしていただけのエゴイストでしかなかったです。普通の暮らしが何より一番幸せに近いと今はそう思います。僕は妹と一緒に神社へ行きます。スーツ女との2回目の接触はどこで行われましたか。またどのようにしてスーツ女を発見しましたか。駅の構内です。突然肩を叩かれました。1月2日の指定の時間場所にはブーツ女1人しかいないので探すことは簡単とのことですが、であればはしご氏が行かなくてもドトール女側で対処できると思うのですが、なぜはしご氏が行かなければいけないのでしょうか。彼女たちはブーツの女性に接触することはできないそうです。理由は教えてもらえませんでした。また察してくださいという言葉はスーツ女性の口癖でもあります。岡田と会ってないなら誰に会って脅されたんだ。脅されたのは岡田氏の同志だと名乗る人たちです。2回ほど会いましたが、顔ぶれは1人を除いて毎回違いました。付箋を筆跡鑑定に出したというけど、筆跡鑑定って主に2つ以上の文章が同じ人によって書かれたかどうとか、そういうことを分析するもんじゃないの。筆跡から人物を想定できるプロファイリングみたいなものができるらしいです。付箋と筆跡との照合も兼ねています。妹の件ではここに書いて本当に良かった。彼女が望んでいる幸せと僕が思い描いていた勝手な幸せは見事に食い違っていました。うすうす分かっていらっしゃる方もいるとは思いますが、僕は両親の件で負い目があります。僕も妹も普通とは少し違う家庭に生まれました。妹を幸せにしなくては、妹は幸せでなければダメだという僕の身勝手な思い込みで、本当に大切なものをもう少しで失ってしまうところでした。彼女は全然そんなことは望んでいないのに。知り合いがここを見ていることが分かったからです。なぜ直接知り合いに連絡しないでこのスレを使う必要がある。これは確認の意味も込めてです。知人に意味深なことを言われ、見ているのかなと疑って、その知人に妹の送り迎えと一緒にいてくれるように頼んでいました。それで知人がこのスレを見ているならば確認できると思いました。見ていないのならばそれでよかったので、本人に直接確認しづらかったので。行って見届けるの？僕は見届けます。すべてを話した妹と一緒にだから神社へ行きます。ですがブーツの女性とは接触しません。彼女のこれからの苦難の道のりに幸いがあるように、遠目から見て祈っておきます。つうかスーツ女にしろ岡田にしろ、こちらの時間経過に沿って行動する意味ないだろうに。連中には結果出てるだろう。過去に介入して歴史が改変された結果の1月2日も彼らにとっちゃ過去の出来事、すでに未来に反映されるはずなんだがね。それとも1月2日まで延々と三文芝居の過去の塗り替え合戦が続くのかね。それは僕でも思う疑問です。でも話を聞いているとどうも未来と僕らが呼んでいるものにはいけないようです。スーツの女性も何か嘘をついているような気はします。でも彼女が言ったように妹と僕をできる限り守ってくれるというのを信じるしかありません。 一人一人が持つ時間の流れと全体の流れというものの関わりに何か関係があるのではと僕は勝手に寝る前とか考えていました。1、なぜはしご師がブーツ女と接触しなければいけないのか。はしご師は他の人とは違う何か特別な存在ということであれば、その詳細も話してください。これは僕は全く思い当たらなかったのですが、彼らスーツ女性も岡田氏のグループもはちゃんと理由があるのだと言っていました。でもそれは別に僕が特別だというのとは違うようなのです。僕は本当に普通の人間ですし。2、ピアスが非常に重要なもののようですが、なぜ重要なのでしょうか。ただのピアスではないということだと思いますが、正体は何なのでしょうか。円と円とのつなぎ目、理論のくさびだとスーツ女性は言っていました。バタフライエフェクトのような話も出ましたが、僕には理解できませんでした。なので詳細はちょっとわからないです。3、ピアスはもともと岡田氏から預かったものですが、なぜはしご氏が渡さないといけないのか。岡田側のグループが渡せばいいと思うのですが。岡田のおじさんグループもスーツの女性もブーツの女性と接触はできないのだそうです。理由は僕には教えてもらえなかったし分かりません。4、補欠の人もピアスを預かっていると考えた場合、ピアスは複数個あってそんなに貴重なものではないということになるのでしょうか。そうなると2の質問と矛盾するのですが、それは僕も本当に疑問です。ピアスは証拠のようなものかと。はしご君が記録を残しているように目には見えない絆を象徴するものとしてピアスというアイテムが必要だったのだ。実際に存在する変わることのないものとしてくさびの役割も果たす。はしご君と丸々子さんが列車の車両の一つ一つだと仮定したいです。両者は連結しない限り重なることはなく、例えば2つのグループがはしご君の側の車両にいるとすれば、丸々子さんとは接触できない。車両と車両のつなぎ目、一番後ろの席にいたのが2人だったということ。特別な能力ではなく特別な位置、一番やりやすい位置。すごいです。分かりやすくて、しかもスーツ女性の言った円と円のつなぎ目とか理論のくさびとかの言葉とか合致しますね。未来に行けないって言っても連中にとっちゃ1月2日も過去だろうし、自分の住んでる時間もここから見れば未来だろうに。一度過去に行けば未来には戻れないターミネーター方式。はしごはなんで連中が未来に行けないと思ったの。スーツ女性が以前僕に未来っぽい情景を話してくれたことがありましたよね。その時の話をもっと聞いとけよみたいなレスがあったんで、駅での話の時にちょっと話題に出してみたんです。もっと先のベクトル、未来とか言うと彼女は嫌な顔をするので、から技術とか盗めますねみたいに。彼女は気まずそうに笑って、いやできないですよそんなことと言いました。そこからそう思いました。ブーツの女性が歩む苦難の人生とは聞いたの。そんなに詳しくではないんですが多少聞きました。書き込めることと書き込めないことがあります。書き込めるのは彼女が大変な生みの苦しみを経験するということです。でもそれも岡田のおじさんグループが成功してしまえばわからないとスーツ女性は言いました。ドトールは未来の出来事が過去に影響を及ぼすみたいなことを言っていましたか。僕の勝手な解釈ですが、過去未来現在など区別がないということはそういうことなんだと思います。話戻るけど、今のままでいいならなぜ神社に行くの。しかも妹さんまで一緒に。岡田の言う通りにはしないんでしょ。区切りをつけるため、兄弟で見届けるため、いろんな理由はあります。それに僕と一緒の方が妹にも安全だと思いますし、岡田のおじさんのグループの脅迫もちょっと引っかかりますし、スーツ女性たちが全力で守ってくれるとも言いましたし、それにブーツの女性が気になるというのも事実です。でもブーツ女性と接触はしないんだよね。ピアスは持っていかないでさ。はい、遠目に見るだけでとどめようと思います。そして初詣して帰ります。ピアスはスーツ女性に渡そうかと考えています。もしかしたらそのブーツ女性に別の人がピアスを渡したりしてるのが見れるかもね。あ、でもそしたら結局岡田側のシナリオで進むのかね。おそらくスーツ女性たちが何らかの行動を起こすのではないかと思います。スーツ女の言葉で言うと、今現在にはしごが2ちゃんに書き込んでいる間にも1月2日のはしごも存在して行動してるわけでしょ。じゃあ現時点でこちらも影響を受けてるはずなんだよな。現在に影響がないってことは逆説的に1月2日に何にも起きないってことなわけで、たとえ影響があったとして僕は果たしてそれに気づくんでしょうか。そういうことですよね。それを考えると怖いです。皆さん、放置していた僕を許してください。メモも付箋もピアスも全て僕の手元には戻ってきませんでした。1月2日の書き込み、調査を依頼した人物は僕の代わりに自分がブーツの女性に会おうとしています。彼が岡田のおじさんグループから何を言われたかは分かりません。僕は阻止しなければ、僕のせいだから。 スーツの女性が言った言葉が正しくて分岐点が今日のその時間なのであれば、ブーツ女性と彼女が本来出会うべき人物の邪魔を誰もしちゃいけないんです。史上最悪のホロコーストが起こるか起こらないか、ドイツの青年が停電の理論を見つけようと思うか思わないか、日本の片隅でくすぶっている一人の男性に刺す一条の光が彼女らしいです。その刺した光で世界がやっと彼に気づくのだそうです。僕もその他大勢も、言葉を借りれば大きな大河の一滴でしかありません。でもやらなきゃいけないことがある。13時には神社へ行きます。言っていたことと違うのですが、妹は連れて行きません。妹のことは友人3人に頼んでいます。自分も行くと言って聞かなかったのですが、ようやく納得してもらいました。事態がこんな風になってしまったのはただの偶然なんでしょうか。僕が良かれと思ってやったことが次の候補を生み出すなんて思ってもみませんでした。スーツ女性からのコンタクトもない今、信用できるのは自分だけです。皆さん、この何ヶ月かの間本当にお世話になりました。明日行く前にもう一度書き込みます。1日1レスはするという簡単な約束さえ守れなかった僕を見捨てないでくれていてありがとう。もうすぐ着きます。皆さん、いろいろとありがとうございました。ちゃんと報告はします。ブーツ女いたよ。まんまメモ通りの例の時間より前に人と話してたけどさ、走ってきて何かを探してる男もいた。あれがはしご？妹らしき人はいなかったけどな。阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷の神明宮、神の明るい宮だよ。はしごが寄ったコンビニって多分近くのファミマだと思う。ブーツ女が話してたのは男、どちらも20歳 前半くらいじゃないかね。ピアスとか受け渡しているようには見えなかった。人はたくさんいたよ。ブーツ女と話してたのはピザだった。走ってきたのはひ弱そうなやつ。はしごの特徴からしたら後者かな。俺は妹にワクテカしてたのにがっかりだよ。詳しい状況はわからん。だけどその後ブーツ女は普通に帰ったよ。ひ弱そうな男はしばらくうろうろしてたけど、俺が息子に気を取られてる間にいなくなってた。ピザ男はようわからん。13時40分頃、その宮の白いテントと参拝するところの間くらい、ちょっと薄暗いけど裏に道がある。とつった。ベージュ系のファーのついたカシミヤコートの女はいなかった。近い人はいた。はしごが来てたとしたら友人は島のマフラーの人では、色は人物保護のため書かない。見るからに理系同士。はしごは見るからに妹思いそうな雰囲気。ブーツの女とは会っていないと思う。背は高くないように思った。私は高さの違う位置にいたから勘違いかな。痩せて黒系の服装で、タレントで言えばえなりかずきをおとなしくした感じ。すごい勢いで走ってきて、門の下を過ぎたあたりで奥を見てから折り返して入り口方面へ戻っていった。その瞬間に走っていた人は一人だけだったので、その方だと思うんだけど、その方が本人なら確かに疲れていそうな気もしたので、休養を取った方がいい気がするよ。すみません、僕は接触を止めれませんでした。ブーツの女性はきっと本来出会うはずの人と出会っていない。僕の取られたメモやピアス、すべて阻止できなかった。ドイツ青年は定点を発見できないし、ホロコーストは起こるということですよね。もうダメだ。すみません、落ち着きます。神社には行きました。気づいたら22時でした。ネタで書くほど僕はバカじゃない。ホロコーストとジェノサイドの定義は分かりませんが、ともかくブーツの女性と本来彼女が出会うべきだった男性は会えなかったということです。それは僕がメモや付箋を託した人物が暴走したからであり、僕自身はそれを止めようと躍起になっていました。連絡もつかない。神社に着いたのは35分。妹を友人に託し走りました。岡田のおじさんが行った時間前には何としてでも着かないといけなかった。ブーツの女性はいましたよ。僕を見かけた人もいるでしょう。走っていたのは僕です。間違いありません。彼は彼女にピアスを渡し、僕が本来岡田のおじさんグループに言われた言葉を言いました。彼女はピアスを受け取ったのは言われた時間前。僕は40分に彼らを見つけて友人との間に割り込みました。彼女はとても不審がっていて、その場を立ち去ろうとしました。友人はニヤニヤ笑い、これで自分の望みが叶うと僕に告げました。彼は彼にとって取り戻したい過去があった。僕は人間が多かれ少なかれそういう後悔や望みを抱いていることをもっと懸念すべきだったんです。それを自分だけのもののように思っていた。誰しも変えたいことはあるのに。スーツ女性と岡田のおじさんはブーツの女性に接触することはできません。それはブーツの女性が彼らと面識があるからです。彼女が幼い頃からずっとスーツ女性も岡田のおじさんも彼女の周りにいた。一本の長い歴史の上を淡々としながら、このポイントのために。本来出会うべきだった男性と出会えなかった彼女は、おそらく本当に普通の人生を歩むと思います。ドイツの青年も定点を発見することはない。 世界はその存在に気づかないまま歴史を歩めていくと思います。でも大きな流れは変えられない。定点は発見されずともそれに似た理論は生まれる。ならば発見を終えた世界にいる岡田のおじさんは、スーツの女性は利己的なことのために動くことはできません。でもおじさんのグループは犯罪者だ。今回のことで大きな流れから切り離された彼らの世界の定点理論を使って自由に太い道に干渉することができるようになるんです。スーツの女性は言いました。敗北を決めるのは行動の結果であって誰のせいでもないと。僕と僕の知人はあの時が止まった世界にいました。体感時間で5分。何を話したかは覚えていません。岡田のおじさんのグループ K が現れたことは覚えています。そして気がつくと僕だけになっていた。しかも家の前で。僕は発狂しそうでした。家に入ると3人いた友人は1人になっており、僕の様子の異変に妹が心配していました。僕は何も言えない。どうしていいかわからない。スーツの女性が現れてくれるのを待つのみです。彼女は守ってくれると言ったし、どんなお話の結末も全て正義が勝つものでしょう。恐ろしい未来を考えたくはない。彼女が言ったような平和で対戦も何も起こらない世界に妹と暮らしていきたいんです。何もかも岡田のおじさんの甘い言葉に乗りかけた僕がバカだったんです。そして最後まで懐疑的な気持ちを捨てられずに検証なんかを依頼しなければよかった。僕が話していないことは具体的に何がありましたっけ。スーツの女性が言ったことと岡田のおじさんのグループが接触してきた時のことですか。 ID 自演を疑うのならホストでも何でも抜けばいい。自演して何になるんです。分かってないんだ。神社合ってますよ。見かけたんでしょ。僕も僕の知人もブーツの女性も。妹のためになることが僕の正義だったので、それは今も変わりませんが、彼女が望んでいることは違うと知りました。それが自分が許されたいだけの甘えだったことを知りました。その今では行動理由も変わってきます。おかしいんでしょうか。僕の乏しい語彙から説明するには世界は広すぎます。小説じゃないんです。分かってないんだ。これから何が起こるかなんて詳細には説明してもらえなかったけど、スーツの女性が言っていたような未来はもう来ないんだ。その絶望が分かりますか。ドイツの青年が生まれないような世界になっても、それが大きな幹になっても誰も気づかないし、僕も気づかない。こんな気持ちの悪いことってありますか。あやふやにしているつもりはありません。全部話しますよ。もう全部です。終わってしまったことですし、ただスーツの女性が現れてくれないか、それを待っています。終わらせたくないんです。最近ずっと書き込みができなかったのはなぜ。来れませんでした。ギリギリの時間になるまでそうした方がいいとスーツ女性まで言い出したからです。記録を残すのも大切ですが、もっと大切なのは妹と自分です。ごめんなさい。岡田グループやスーツ女性に会って岡田に渡されたメモの言葉について判明したことはある。ジェイコブのはしごの意味です。定点の編集をしないなら記憶が消えることがないのでは。まだ記録は必要。万が一を考えてです。恐れていたことは起こりましたが、まだ記憶はあります。妹と僕の持っている秘密のことですか。どうして写真が上げられないのかということですか。妹の写真を上げようとすれば、彼女は服を脱いだ内側と顔しか見せられないです。僕のすねも同様に。両親が亡くなったのは僕のせいですよ。あそこから全部転がり落ちるようにして生きてきました。妹には黙ったまま、自分だけが優しい兄の顔をしてのうのうと暮らしてきました。始まりも終わりもない一本の歴史と並行して、世界とも歴史とも呼べないただの定点のつながりがあります。もちろんそれには始まりも終わりもある。そこに何本か直角に道を作るとはしごのように見える。それがジェイコブズラダーなのだとスーツ女性は言いました。クロノスの不在というのも関係してくるそうです。ブーツの女性の役割は知りません。でも彼女が味わう苦悩や苦難、そして深紅から数多くの英雄や天才を生むきっかけができるということは教えてもらいました。メモに書かれていた足の下に土を踏む者は黙示録のマリアをおそらく暗示しているのだろうとスーツの女性は言いました。僕がスーツの女性を信じたのは、岡田のおじさんグループたちに妹のことで脅されたからです。僕は神社に行かないと妹はひどい目に遭うと言われたからです。スーツの女性の言うことは聞くな、ネットには書き込むな。それに対してスーツの女性は守ってくれると約束してくれました。だから神社には行かないでほしいと。でもあの日から僕は妹を一人にしたことはありません。友達が3人から1人になっていた。これは友達2人が家に帰ったってこと。友達2人の存在そのものがなくなっていたってこと。家に帰ったのです。友達2人の存在そのものがなくなっていたってこと。妹は〇〇さんたちは用があると言っていましたよねと最後に残った友人に言ってました。 家に戻った妹がはしごに不信感を抱いたのはどこに？目に見える変化があったの？家に駆け込んだからだと思います。卒論ハイデガーだったんだよね。何について書いた？ハイデガーの存在と時間です。それに物理学を交えて書きました。ドトールからこっちを時系列で書いて。ドトールでスーツの女性と会って、その後に岡田のおじさんたちグループと接触して、そしてまたドトールの女性と会って脅されて、妹と話して、何か抜けてますか？僕はまだ全部覚えていますよね。抜けてても指摘されたら思い出せます。子供も岡田グループ？子供は岡田のおじさんグループでしょうとスーツ女性は言っていました。岡田に脅された時のことを具体的にお願いしたい。どういう経緯であってどんなことを言われたのか。脅されていたのは岡田のおじさんグループからです。妹の存在をなかったことにしたいとか言われました。僕はそのせいでずっと罪の意識から抜け出せなかったんでしょうと言われました。僕は這いつくばって助けをこい、スーツ女性と話したあらゆることを洗いざらい話しました。スーツ女性は見越していたみたいでしたが、走っていた男はおそらく僕で間違いないです。身長高めの痩せ型でしたが、スレのだいぶ初期に特徴は書きましたが、僕の代わりにブーツ女性と接触した男の望みは、とある天才がなかったことにすること、あるいはその場に関係者がいなかったことにすることだと思います。想像でしかありません。彼はどこに行ったんだろう。でも僕は彼のことを覚えています。史上最大のホロコーストというのは、かろうじてユダヤ人が免れたようなアウシュビッツのようなことが遂行されてしまうということだと思います。民主主義を掲げたいくつもの戦火が次第に広がって、最後の悲劇ぐらいのホロコーストが起こるそうです。それはサイレントボックスと呼ばれる大国へのジェノサイドだと、そういう定点を望むグループなのだとスーツ女性は僕に言いました。神社は阿佐ヶ谷の神の明るい宮ってことでいい？神社は合ってますよ。そこです。上でも書きました。疲れました。今日はもう少し寝てもいいですか？こんなこと書くとまた荒れるだろうけど、僕は逃げませんから。疲れました。精神的にも肉体的にも妹にもすまないことをしました。迷子と写真の件で警察が介入していますよね。即当該署に行って、迷子の保護者の関係者になぜかわからないが身元が特定されて接触してきて、わけわからないことを言って凶悪されたと訴えればいかがでしょうか。あっちの連絡先も警察が控えてあると思うので。その警察署にはもう何回も行きました。ありがとうございます。僕は都合の悪い質問はもうありません。これを見て慌ててスーツの女性が出てきてくれればそれでいいんです。やっぱり阪神大震災？はしごは中学生の時神戸にいた？神戸は聞くだけでも辛いです。察していただけますか？写真をアップした時より体重は8キロ減りました。身長は178センチの体重54キロです。黒い服を着ていたのは合っています。誰かに気がついてほしい。おやすみなさい。今この状況でする話じゃないかもしれんが、例の定点理論を発見する予定のドイツ人に思い当たる人がいる。はしごとブーツ女が会ってなきゃ意味がないんだろうけど、話してみようと思う。もしかしたら俺がきっかけで定点理論を発見するかもしれないね。それはないか。おはよう。昨日知り合いのドイツ人に電話かけようとしたものだ。もう今更なので俺の話は意味がないが、筋は通しておく。知り合いのドイツ人は例の定点理論発見者の祖父になる人物だそうだ。今回はしごが失敗、岡田側的に成功したおかげで発見者は生まれない。実は定点理論は今まで何度も発見されかけたそうだ。発見者が具体的に気がつく前に死んでしまうことが多かったそうだけど、俗に言うドッペルゲンガーの体験者、それが定点に気がついた人たち。このスレで定点を知った人たちがいくら騒いでも、もう発見されることはない。はしごの失敗ははしごのせいだけではない。彼を責めないでほしい。俺がこのことを知り得たのは岡田側の人物からの接触があったからだ。昨日電話がつながらなかったのは彼らの工作によるものだったそうだ。一晩かけて話を聞き、この先の世界がどうなるかも聞いた。俺たちは負けた。それが全てだ。ただ希望がないわけじゃない。蜘蛛の糸のように細いが確かにある。このスレで定点のことが漏れたことによって、独自の方法で定点を操れる人たちが現れるそうだ。岡田たちはその人たちのことをジャンパーと呼んでいた。話を聞いた感触としては、独裁者に対するレジスタンスたちといったところか。例のドトール子がこれに該当するかは聞けなかった。さて俺の話は終わり、これで終わりだ。俺は俺でこれから岡田本人と面会がある。俺は彼らと共に行く。こんばんは皆さん。パソコンを使うことができない兄の代わりに私が書きます。はじめまして。兄は今具合が悪く、ここ何日かは高熱も出てうなされています。もちろん病院には行きました。 お医者様は過労と風邪だろうとおっしゃっていました。私は兄に聞かされているだけで事情は本当はよく分かっていません。兄を支えてくださってありがとうございました。解放に向かってはいますので、現地になれば兄から書き込みがあるとは思います。私が答えられることでしたら答えます。何をお答えすればいいですか。妹さんはブーツの綺麗な女性には会ったのならどんな印象か教えて。ブーツの女性というのは兄が話していた神社で会いに行ってくると言っていた女性でしょうか。私はお会いしていません。その日は本当は一緒に初詣に行くはずだったのですが、前日、熱を出していたこともあって連れて行ってもらえませんでした。それにダメだと言われましたので行けませんでした。妹さん、名前欄に節穴さんと入れて書き込んでみて、文字を消して節穴さんと書きました。これで大丈夫ですか。妹さん、1月2日以降何か世界が変わったと感じられましたか。うん、あまり変わらないです。特に変わりはないと思います。写真を見たときは心臓が止まるくらいびっくりしました。だって父も母も兄も私も一緒に写っていましたから。今年で21になります。兄の話はにわかには信じられませんでした。兄の友人も疲れているんだろうと言っていました。でも兄が嘘を私についたことって一度もないんです。だから私は兄を信じます。私の幸せなら世界が崩壊してもいいと言ったのですか。私が兄から聞いたのは最低で卑怯なことをしようとしたと聞きました。そして自分は私の前からいなくなろうと思っていたと聞かされました。それは死ぬほど嫌だったです。はしごです。長らく書き込みができなくてすみませんでした。うっかりしてトリップのキーを紛失してしまいました。体調はほぼ回復しました。今のところ皆さんに報告しなければならないようなことは起きていません。もう時代はすっかり私の手を離れてしまったような気がします。とある方が何を譲れと言っているのかも分かりません。私の身に起きたことは一体何だったんでしょうか。私も妹も無事に過ごせているという事実だけが救いです。それに書き込みをした妹は本物です。これははしごらしい書き込みだけど本物だろうか。緑のくねくね。妹です。兄はかなり回復いたしました。近いうちに書き込むと思います。こんばんは。まだスレが残っていたことに驚きました。しばらく静養していました。命に別状とかはありません。結果的に放置していたようになってしまい本当に申し訳ない。時間が経ちすぎてもはや何から書いていいのか分かりません。今まで夢の中にいたように思います。でも目が覚めて布団から出るとそこは現実です。万が一の時にのために残したノートやメモ、お気に入りに入れておいたこのスレや自分で検証していた時の情報サイト、すべてが僕に奇妙で恐ろしくて叫び出したくなるような現実を突きつけます。僕の周囲の人間には僕が狂ってしまったと思っているものもいるようです。とりあえず久々に書き込んで言いたいことがあります。僕の妹と名乗るこの女性は誰なんですか。僕のトリップを知っていて僕がいない間に兄はと書いていたのは誰なんですか。本当に僕はおかしくなってしまったんでしょうか。それとも医者が言うように精神が摩耗して一時期現実から逃避したいだけなんでしょうか。しかし僕自身の記憶ははっきりしています。過去のまとめも何度も読み返しました。話はほぼ僕の頭の中の記憶通りです。ただ一点だけを除いて、僕の姉はどこへ行ってしまったんでしょうか。周囲の人間は最初から兄妹だったと言います。僕の妹は僕が卒倒した後で僕の友人たちの目の前で号泣したそうです。彼女の顔も面影も姉に似ています。ですが僕は姉弟だった。それにも妹という言葉は抽出されても一文字たりとも姉は出てこない。どうにかなりそうです。もうダメかもしれません。僕はひたすらスーツの女性を待ち続けてました。彼女が最後に僕に言った言葉が本当だとするのならばこれほどひどいことはない。嬉しそうに妹との話を書き込んでいる僕の書き込みも信用できない。変わったのは僕ですか。記録として残していたはずのものが全て変化しています。全てが僕の記憶と違います。悩みながらも僕は自分が狂ったとは思えません。家にいるのが怖いです。彼女は僕のことを本当に心配しているような顔をします。意を決して書き込みました。彼女がスレを知っているのは分かっています。ここ1ヶ月ほどは彼女たちが言う正常に戻ったふりをしていました。書き込もうと思えば書き込めたんです。だけど書き込んでしまったらこの疑問をまだ僕が持っていることがバレてしまいます。そうすると周りの人間はまだ僕がおかしいと騒ぐでしょう。でも耐えられませんでした。逆に妹がいたなんてことを僕が書き込んだことになっています。ひどいです。おっしゃる通りです。何なんだこれは。僕の人生が三文芝居にされている。怒ろうにも矛先はありません。すみません。気づかれるのが遅かったのでパソコン切りました。夜中が一番落ち着きます。仕事はやめました。因は遠いです。姉と妹の部分が全て変化しているということです。分かりにくくてすみません。 何から書けばいいんだろう。あんなに大事だった あんなに大事だった姉がいない。事実は僕を追い込み続けます。朝寝て夜起きて、なるべく誰とも顔を合わさないようにして今は生きています。まとめを読み返していて気づいたことは、サイレントボックスイコール国の名前ではなく、サイレントボックスとは殺戮、虐殺そのもののことということです。僕の書き込み方が悪かったようで申し訳ありません。定点理論は発見されないんでしょうか。もう今の僕には何もわからない。スーツ女性の目ばかり思い出します。現実が現実でないような、何か僕だけが異質な空間に迷い込んでしまったような感覚が離れません。姉の存在がなかったことになっている。まるで僕が持ち続けていた罪の意識を消すかのように全く消えてしまっています。で、今妹は実際存在してるの？前に読んだけど身体的に特徴あるって言ってたけど、それも変わりないのかな？存在していますよ。隣の部屋で寝ています。身体的な特徴というのは姉と妹が変わっただけで一緒です。姉妹、姉妹以外は全て同じってことは、岡田が接触したとか、写真の件も妹と共有できてるってことか。定点について妹とかと話さないの？あと消えた友人について、共通の知り合いとかと。はい、姉が妹になっただけで共有できています。だからもう気持ち悪くて仕方ないです。妹と顔を合わせたくもありません。消えた友人に関してはみんながみんな口を揃えて外国に行ったと言います。ってことは消えた友人についてははしごと周りとで違いそうだね。外国に何しに行ったのかね。周囲の話では彼はずっと留学したがっていたそうです。しかし僕はそんなこと知りませんでした。というか初めて聞きました。はしごを今後もし会えるとしたら、スーツ女性と岡田のおっさんどちらに会いたい？岡田のおじさんですね。スーツの女性は全力で姉と僕を守ってくれると言いました。でもこの状況はどういうことなんだと叫びたいです。めめしい考えですみません。あれだけ妹を大事にしていたはしごがすごい変わりようだな。僕の書き込みにある妹への文章は、すべて本来は姉に向けられた言葉でした。それがすべて変わってしまっているんです。もしも自分の肉親がある日突然別人になっていたらどう思うか。すみません、ちょっと感傷的になりすぎました。僕は一体誰なんだろう。妹の顔はやはり姉とは全然違うのかい。少なくとも妹ははしごのことを兄と思い心配しているんだから、顔を合わせてしっかり向き合った方がいいよ。似ていると言われれば似ています。でもそっくりというわけではありません。やはり向き合うべきなんでしょうか。お父さんが亡くなったとかは変化はないの？両親の件ですか？変化はないです。一応はしごがやることは終わったんだよな。それが達成されなかったにしても、でその時からスーツの女性も岡田のおっさんも現れないんだよな。これ以上待っても現れんかもしれん。はしごは今の状況をゆっくり受け入れていくしかないのかもな。ではこのままということでしょうか。気が狂いそうになります。僕の日常をどうか返してほしい。変えたいと思っていた現実が実は一番尊いものだったなんて、ステレオタイプすぎて陳腐ですが、自分が一番実感しています。落ちてきた妹と顔を合わせるのは避けたいので、今日のレスはこれを最後にします。1、メモには妹と書かれていて、自分でも納得してたくせに、なんで今更姉なんだ。メモには姉と書かれていましたよ。僕の方が知りたいことだらけです。2、メモの再�頼む。手元にありません。友人に出したままです。節穴できてますか。前の時から状況は変わっていません。僕には姉ではなく妹がいたことになっています。姉の存在は皆無です。しかしその奇妙な状況すらも次第に受け入れつつある自分もいたりして、それも辛いです。近況報告のために書き込みを久々しようと思いました。今回の新型インフル、何か関係あるのか。スーツ女性の話が本当なら、豚インフルエンザなんて序の口だと思います。兄が言って恥ずかしい思いをしたであろう授業参観とかも、これはどういうことになるのか解説してほしい。授業参観は姉が僕の授業参観に来たことと入れ替わっています。外国の宝くじか分かりませんが、ともかくなんか高額当選絡みの事件があって、そこも編集されるのだとスーツ女性は言ってました。彼女は僕との約束を破ったんだから、僕も洗いざらい話します。覚えてる限りです。はしごの妹がもともと姉だったと裏付ける、または証拠としては弱いけど、これはおかしくないかと思う物的なものはある。証拠ですか？すみません、今のところ思い当たらないです。母子手帳や小さな頃の写真は存在しないんです。すみません。僕の記憶では中学からのは残ってるはずなんですが、ちなみに両親が亡くなった時期が食い違っています。 サイレントボックスがいつ落ちるかは分かりません。彼女の話によると携帯が不要な時代が来るようですが、思い出せる限り書いていきます。話してはダメだと言われたスーツ女性の話の内容です。アメリカの大きな財団が崩壊すること、日本国内では宗教内紛があるが、そのきっかけは無血事件と呼ばれ、内紛自体も無血に終わること、中国での政治家の台頭でモンゴルの件が解決すること、不治の病がエイズではなくなること、猿の細胞の研究で今までの遺伝子解析がほぼ徒労に終わること、オーストラリアで羽の生えた人が見つかること、あれこれは書いたかな。スーツ女性の名前はハラマオユミです。ハラって姓だと思います。ハラマオユミ、マオユミって変な名前だと思っていたら、男でも女でも通じるような名前が流行っているのだと聞きました。顔立ちからおそらく外国の血は入っています。岡田のおじさんたちのグループの通称はネクタールだと、強烈に覚えています。なんか某桃のジュースみたいだと思ったので、ネクターでしょうか。過激派と穏健派2つに分かれているそうです。スーツの女性やら彼らはどこから来たの？スーツ女性も岡田のおじさんも概念的に言うと未来からだと思います。彼女はそんなシンプルなものじゃないと言っていましたが、彼女に言わせれば僕たちは標本であり振り返る道であるそうです。スーツ女性は僕にとって姉の存在はいずれ枷になると言ってました。もう全部話します。携帯はなくなります。脳波と感情の測定が可能になるからだと彼女は言ってました。その代わり特定の感情にプロテクトをかける必要はあると。そして犯罪者にはそのプロテクトが許されないシステムだそうです。 ID を剥奪されて終身刑が一般だそうです。僕にはちんぷんかんぷんでした。彼女が言う僕に岡田のおじさんグループが目をつけた理由は存在します。ここだけごまかして嘘を言ってすみませんでした。それは僕の血の連なりから最低最悪の犯罪者が出るからです。だから彼らはブーツの女性に僕を出会わせたかったんだと思います。僕は史上最悪の殺人鬼を生む遺伝子の可能性を持ってるんだそうです。その話を聞いた時に激高したのはもちろんです。スーツ女性はビジネスの話をしましょうと言いました。神社の女性とドイツの青年と定点発見者との関係は、どとこたちは未来から来たんでしょう。岡田側が発見を阻止したなら岡田たちも未来から来れない。移動方法も発見されなかったことになる。今までのことはなかったことになるじゃないのかな、わからんけど。どう思う？その辺ドトール子は言及したんじゃないかと想像するんだが、ドイツ青年が理論を発見できなくても誰かが違うタイミングで見つけます。そういうものになっているそうです。岡田のおじさんのグループはそれを自分たちの都合のいいようにしたかったんでしょう。決して口外してはならないとスーツ女性は何度も念を押しました。僕は姉に危害がないことを条件に全てを了承したんです。彼女は僕にサンプルを提供してほしいと言ってきました。その代わり民間の代行と政府機関を使って必ず守ってくれると。だからどんなことがあっても信じてほしいと。民間企業の名前は HM で、政府機関というのは今の EU みたいなのだそうです、なのだそうです。なんか話がおかしいなとは思いましたが、保身でいっぱいでした。殺人鬼が生まれる可能性は今もあるんだよね。また今後岡田かスーツ女ははしごに会いに来るんじゃない？わかりません。彼らの沈黙が何を示すのかわからないんです。口外してはいけないと言われたことを話すのは挑戦です。あぶり出したいんです。出てきてみろよって叫びたい。だから約束を破りました。出来の悪いゲームの中で自分が踊らされているような感覚はもうごめんなんです。で、英語ディスクライマー、あーディスクライマーディスクライマー、あーオルトレーションドーンかな、ね、突っ込んで押しそうだから一応突っ込んだよ。携帯からなのが気になる、ディスクライマー面積事項、オルタレーション変更消されちゃったんじゃない。はしごの発言はディスクライマーとみなされ、変更されてしまった。ドトローンのはしごを守るという約束を実はリチに守っていたのでは。はしごが先に約束を破ってしまったため守ることができなくなってしまったんじゃ。疑問点、なぜ英語日本語じゃない理由は携帯からの書き込み。未来は携帯はないんじゃないの。そもそもここに書き込む必要性は。なんで掲示板で会話。この後ユンユンがはしごすれに現れ、はしご本人の書き込みは しばらく途絶えます。はしごの次の書き込みは約2年後の2011年2月18日になります。 すみません、近いうちにちゃんと書き込みます。通り違うけど、はじごさんかな、本人です。今は出先なのでパソコンから書き込めず申し訳ありません。通りはこれで合ってるかな。予測変換を見ると1文字間違えてたみたいです。週明けにパソコンから来ます。とりあえず生存報告まで。はしごさん無事で何より。 PC 規制されてるなら携帯からでも一言書くべきですよ。はしごさん、今メインチャリはどこも規制されてないと思うけど。全くその通りですね。申し訳ありません。ただ何か書き込みづらかったのです。前のようにちょこちょこと書くのではなく、一気に投下した方がいいんじゃないだろうとか、どういう風に書けばいいのだ、いいだろうとか、いいだろうかとか。正直に申し上げれば、パソコンから遠ざかっていた間にネット上のコミュニケーションに対して心がかなり弱くなっています。今はパソコンはデータカードで動くタイプのものなんですが、もうしばらくお待ちいただけませんか。ちなみに僕は源氏です。今は携帯から書き込んでますよ。優しい言葉をかけてくださってありがとうございます。心はともかく5体満足ピンピンしていますので安心してください。体重もあの頃より5キロくらい増えました。お久しぶりです。皆さん長らく音沙汰なく申し訳ありませんでした。僕は源氏です。やっと年が明けました。しかしまだ詳しく書き込みできるタイミングではありません。1月は終わるまで待たなければならないのです。理由は話せません。お叱りや煽り、荒れるのは覚悟しています。何よりがっかりさせてしまってすみません。ですが生存報告だけはどうしてもしたくて我慢できませんでした。もう少し、もう少しだけ口をつぐませてください。本当に申し訳ないですけれど、僕自身も身をちぎられるほど辛いです。お久しぶりです。皆さん帰ってきました。長い間書き込みをせず申し訳ありませんでした。時節は到来しました。避難を覚悟で全てお話しします。これはある人との約束を果たすためでもあります。僕はきちんとこの物語を終わらせなければなりません。さっきのディスクライマーとか書いてあったやつは、まずこの後のことからですね。上記のコピーはまとめサイトから取らせていただきました。僕が話せること、話せないことがあるのを皆さんにあらかじめお伝えしておきます。そしてその理由もきちんと順を追ってご説明いたします。上記の書き込みは未だに謎です。もちろん全てが終わった今想像はつくのですが、答えとしては得られていません。エンターキーを押した次の瞬間に感じたのはめまい。その後腹の奥底にズンと重い石が落ちた気がして、僕の意識は途切れました。気がつくと僕はとてもいい匂いに目覚めました。大根等の野菜が出汁で煮られている匂いと今大根等の野菜が出汁で煮られている匂いといえば想像つくでしょうか。後ほどそれは豚汁の匂いであることに気がつきました。ひんやりと冷たいけれど体が沈む感覚で、川のソファーのようなものの上で寝ているのだと思いました。いい匂いだと思ったのですが、なぜかひどく気持ちが悪くてすぐに起き上がることはできませんでした。僕のお腹には何かとても大きな玉のようなものが乗っていて、僕はそれを押しのけることもできず、目を開けることもできず、ただ何もできないまま横たわっていました。しばらくそうしていたらお腹に乗っていたおもつがふっとなくなりました。そして小さな男の子の声で、パパまだ寝てるよと、目を開けると白い天井が見えて、茶色のシックな照明が見えて、自分がやはりソファーに寝ていたことを知りました。しばらくは眩しくて薄目しか開けられず、重い体を起こすと軽くこめかみに頭痛が走りました。口の端にはよだれの跡があって、唾の匂いが生々しく、そのままソファーに座る形で周りを見渡しました。木製のダイニングセット、観葉植物、ラグの上のおもちゃとカウンターキッチン。6歳から8歳くらいの男の子が走り寄ってきて、パパ起きたよと。その子はスイカ抱っこして寝て変なのとちゃっちゃ笑って、ダイニングテーブルの下に隠れようとしていました。僕がその時思ったことは、そうだ、なぜ自分はスイカなんてお腹に乗せて寝ていたんだろうということでした。きっとまた息子 S がいたずらしたんだなと。S、 お前またやったなと笑いながら、ソファーのクッションをぶつける仕草をすると、 S はまた笑って逃げ回ります。カウンターキッチンで料理をしていた妻もそれを見て笑いながら、ちょっとやめてよ二人とも、パパよだれ絶対つけてるから顔洗ってき、パパよだれ絶対つけてるから顔洗ってきて、 S はちゃんと手をドライしなさい。僕は自分を取り巻く環境に何の疑問も感じていませんでした。大学を卒業した後、通信会社に入社。28歳の時に9年間付き合った彼女と結婚。2年後に女の子が生まれ、その後は子には恵まれず、関西の両親は家業を畳むのを機に東京に呼び寄せた。嫁姑の関係は良好。40歳の時に男の子が生まれ、その子は今6歳。今は夏。スイカは今時珍しく玉で、息子にせがまれて買った。西暦2028年、僕はどこにでもいる普通の46歳でした。 そのことに何の疑問も持たず、中年の僕は昼寝から目覚め、家族皆で早めの夕食を終わらせ、花火を見に行き、スイカを切ろうとするも、割りたくないと泣きわめく S に困り、高校生の長女 M がそれをなだめ、妻は笑いながらまた野菜室にスイカを戻しに行き、疲れた S は M に寄りかかりながらうとうとする。そんな最中インターフォンが鳴り、小さなテレビに映し出されるのは、にこやかに笑う僕の年老いた両親。どこにでもある家庭の幸せな日常でした。回想で書いていますので少し干渉気味ですが、この流れにいる皆さんには状況が分かりづらいことと思います。僕の名前、生年月日、出身地や学校、それから青春時代の思い出等はほとんど同じものでした。妻も付き合っていた彼女でしたし、性格や彼女自身の背景は変わりませんでした。もうお気づきかと思いますが、違っていたのは年老いた両親の健在、大学生活、身体的特徴、そして僕に姉妹はいなかった。46歳の僕は幸せでした。平凡な日々が一番の幸せであるということは月並みな言葉ですが、でもそれはいつか誰かが言ったように真実だ。毎日が静かに自然に流れていきました。僕がソファーで目を覚ましてから3ヶ月が経とうとする頃、時たま起こる軽い頭痛とめまいに悩まされていた僕は、午後に有給を使って都内の病院に行くつもりでした。車で病院に向かう僕の携帯が鳴りました。携帯と呼ぶのはちょっと違うかもしれません。それは形は見えず車と一体化していて、誰からとかはいはいとか、事前に登録した言葉で着信を取ったり切ったり、誰からの通話なのかが分かるようになっていました。僕は家族と職場と聞くことでマッチしたら通話が取れるようにしていました。家族と聞くと通話が取れました。娘の M からでした。部活がなく、高校が今日は早く終わる日なので、病院が終わったら迎えに来てほしいと。何時に終わるのか聞いたところ、16時とのことでした。その時の時間は15時を少し回ったくらい。病院が終わるのがどれくらいになるのかわからないので、先にピックアップすることにしました。娘を待つ間、コーヒーでも飲もうと車を止め、自動販売機に寄ったのです。自動販売機に寄るというのはちょっと日本語がおかしいな。ともかく飲むものの目星をつけ、買おうとカードをかざしますが反応しません。僕は小銭を持ち歩く習慣がなく、そもそも自販機は電子マネーで買う人がほとんどの時だったので、どうしようかと焦っているうちに、後ろに誰かの別の人が待っている気配がしました。ここは譲って他のコンビニでも行こうと思い、車に戻ろうと振り向くと一人の女性が立っていました。肩まで黒髪に斜め分けの前髪、薄いピンクのサマーセーターにジーンズ姿の女性は M と同い年くらいのように見えました。ふと何か違和感を覚えましたが、気にせず先どうぞと促すと、その女性は軽い会釈を返して微笑み、タバコあなたは吸わないんですねと厳しさを返すと、自販機では何も買わずに去っていきました。僕は突然何を言われたのかわからず、ポカンとその場に立っていました。変な人に会っちゃったなと思って車に乗り、発進させようとした時、ワイパーに何か紙切れのようなものが挟まっているのに気がつきました。車を再び降りて、その紙切れを取ると、それは何かのメモでした。挟まっていたメモには次のようなことが書かれていました。ヤコブズ・ラダー、say goodbye for him, diva。主観はすべて客観を総括する。時間は想像を超えない。〇〇は2029年1月2日14時5分にエストック A 神社に行かなければならない。168センチメートル、黒もしくは金。会えばわかる。その人に会わなければならない。意味を。これはあなたにしかない。他にもメモには、ノートにはメモしてありますが、どうしても割愛しなければならないことが含まれていますので、申し訳ありませんが、これしか載せることができません。イメージ的には5年前のメモと同じようなものを想像していただければと思います。状況的に考えると、先ほど出会ったピンクのサマーセーターの女子が残していったとしか考えられませんでした。46歳の僕はとっさに宗教だと思いました。その時流行っていた新興宗教があったもので。ですが、僕は結局そのメモを捨てられなかった。強い何かデジャビのようなものを感じたんです。手に吸い付くようにして、メモは持ち帰られ、僕の仕事机の引き出しにしまわれました。秋が過ぎ、12時が過ぎて、毎年恒例のクリスマスを家族で祝いました。僕の家はクリスチャンだったもので、といっても、あることを境にして、キリスト教人口が急増していった背景があったので、日本でも珍しいことではありませんでしたが、いまだに鮮明にあの情景が思い出されます。決して戻りたいというわけではありませんけれど、それが思い出される限り、最後の家族団らんでした。描写がくどく、話が進まないとのご指摘があったので少なくしてあります。ただ、とても幸せだったことは伝えたい。たとえそれが、某流れの中の小さな記憶だったとしても。 あの時間は確かに存在していたと思うことで、まだ心の奥で小さな光が暖かく僕を照らしてくれるような気がします。年の瀬も差し迫った頃、大掃除をしていた時に僕はあのメモを再び見つけました。引き出しにしまっておいたはずでしたが、なぜか記録媒体の棚にポツンと置かれていました。エストック A 神社、その響きは強い重力を持っていました。エストックまでは車で10分くらいです。クリスチャンの僕ら家族は毎年両親のお参りに付き合うくらいで、特にこれといって神社にこだわりなどありません。ただ宗教に寛容な日本人らしく、初詣のあの雰囲気と甘酒等の出店を子供たちも楽しみにしていることもあって、僕のわがままで付き合ってもらうことにしました。1月2日14時5分に。そして迎えた正月、下の子 S が高熱を出して寝込んでしまいました。妻はその看病にかかりきりになりそうで、 M は2日は友人彼氏と待ち合わせして初詣に出かけるとのことでした。仕方なく僕は一人で A 神社に向かうことにしました。結論から言うと A 神社はありませんでした。こう書くと誤解を生んでしまうのかもしれませんが、名前が変わっていたのです。詳しくはお伝えできませんが、地域そのものの前が変わっており、そのものの名前が変わっており、また区画整理の際に近くの神社と合祀となったことによって神社の名前が変わったようです。僕は詳しくないのでよく分かりませんでした。メモの指定をしていた場所の名前と日付を考えると、馬鹿されたんだなと思いました。子供騙しのようなメモを信じた僕が馬鹿だったなと思い自重しましたが、ここまで来たのも何かの縁だと思い、お参りだけはしていくことにしました。もう少しで14時5分だったこともあったので、お参りを済ませ帰ろうとした時でした。靴の紐が側溝に引っかかり、それを取ろうとしてしゃがんだその瞬間、人のざわめきが消えました。2日の神社の境内です。ものすごい数の人がいたのですが、それが一瞬にして消えたんです。46歳の僕は驚きにしばらく思考が停止しました。ヤコブズラダーセイグッバイフォーヒムディーバー、これ正しい英語？文法の正しさは分かりません。文法の正しさは分かりません。学がなくて申し訳ないです。記憶が鮮明なうちにノートに書き殴ったメモのまま載せています。無音と無人の境内に僕は立ち尽くしていました。もちろん何が起こったのか分からず、これは現実なのか夢なのか、次に我に返った時に湧き上がってきたのは恐怖でした。足が震え出し、手先から冷たくなっていきます。変な汗が背中を伝え、耐えられなくなった僕が叫ぼうとした時です。肩を叩かれ振り返った僕が見たのは衝撃を受けるほどの美人でした。彫りの深いくっきりとした目鼻立ちに、長く緩やかにカールした髪、長い手足、古い映画に出てきそうな水色のタイトワンピースにサッシュベルトをリボンの形に締めて白いハイヒールを履いたその女性は、明らかに僕のような一般人と生きる世界が違うオーラを放ってました。突然現れたその女性は突然としか言いようがありません。もし最初から境内にいたら気づかないはずがないほどのオーラでした。ポカンと口を開けて彼女に見とれていた僕を見て笑い出しました。なるほど、お前はこういう女と出会えるかもとして、お前はこういう女と出会えるかもと期待してここに来たわけだ。そう言いながら笑う女性と無音無人の境内、僕の頭の中はカオスでした。僕はまあ46歳のどこにでもいるおっさんでしたし、そういう期待が全くなかったと言ったら嘘になりますが、それにしてもその女性は人が想像できる造形美の範囲を超えている、発光しているかのような恐ろしくなってしまうような風貌でした。冷静な今思うと、イフのような感情といった方が正しいかもしれません。状況が全くわからない僕は狂った人だと思い、もっと恐ろしくなって境内をむちゃくちゃに走りながら誰かいないか探し回りました。女性は黙ってその場にいたと思います。探しても探しても誰もいない、しんとした誰もいない世界。車に乗り込みキーをかざしますがエンジンは動きません。焦っているといきなり助手席にその女性が現れました。僕は恐怖で叫びました。ドアを開けて外へ逃げようとしましたが、ドアは開きません。恐怖に駆られる僕と冷静な女性、僕もだんだんと落ち着いてきました。この状況はどういうことか、何なのか分かりますかと僕は聞きました。彼女は答えました。今幸せかと。やっぱり頭がおかしい人だと思い、僕は状況のわからなさと相まってハンドルに顔をうずめて絶望しました。なぜか涙が溢れてきて、こんな状況で幸せなわけがないじゃないかと、怒りのような感情と絶望感で世界がぐるぐると回っているようでした。そのめまいにも似た感覚を味わううちに、僕は自分の中に小さな疑問符が浮かんだことに気づきました。それはどこかで知っている感情でした。そして次に浮かんできたのは自販機の前で会った女性の顔でした。感じた違和感は何だったのか、 知っているようで全く知らない、でも懐かしいその人が誰だったか。46歳の僕は混乱の中で心に深く刻まれた誰かを見つけようとしていました。吐き気がし頭痛がし始めました。視界が回り続け、女性の問いが頭の中をぐるぐると巡ります。今幸せか、幸せと言い切れるか、日常の中に異物感を感じたことはないか、カラーの世界に紛れ込んだモノクロの景色のような一瞬の違和感を感じたことはないか。言葉は正確には覚えていません。発生された言葉なのかも分かりません。吐き気が強くなり、めまいと頭痛が一層ひどくなりました。吐き気と頭痛の中、ふと気がつくと辺りには音と人が戻っていました。隣の女性はそのままに。僕はどうなってしまったんですかと聞きました。女性は言いました。夢を見ている。数限りない可能性の中から、こうありたかったと自分で編集した小さな世界に臨んでいると。それでいいと僕は言いました。僕はもう疲れていたから。たとえこれが1分前に始まった世界だとしても、ここで生き死に終わりたいと言いました。僕はその時もう46歳の僕ではなかった。彼女は僕がどう望もうと彼女のやることをやるだけだと言いました。その顔には怒りも悲しみも喜びも寂しさも何の感情も浮かんでいませんでした。あなたは誰なんですかと僕は聞きました。スーツの女性の仲間ですか、それともメモを渡してきた人たちの仲間ですか、ピアスを渡した知人と渡された女の人はどうなったんですか。彼女はそれらも僕にはどうだっていいことだろうと茶化すように言いました。人は厄介な生き物で嫌になる。頭も心も体も嘘をつく。しかもそのことに気づいて生きているものは少ないと彼女は言いました。そして一つだけ私からプレゼントをあげようと。魂で考えろ、そして選べと。次の瞬間、彼女の姿はどこにもありませんでした。僕は冷えた汗に身震いし、シートに体を深く沈めました。ずいぶん長い間そうしていたように感じましたが、実際はそんなに時間は経っていなかったのかもしれません。その時僕は何を考えていたか詳細に思い出すことは難しいです。混沌の中にいました。しばらくそうした後、僕はドアを開けて外へ出ました。地面を踏みしめた途端、ぐにゃりと大地がへこんで、まるで底なし沼に沈むかのように僕は暗い穴の底に落ちていきました。そう錯覚しただけのことかもしれませんが、このあとはしごは天才 OK の SC 掲示板に自ら移ります。お待たせしています。続きを書き込みたいのですが、思わぬ方向にことが進んでいます。彼女が正しかったのかもしれません。世界は事情を望んでいるのだと僕は思っていました。だが実は違った。世界はただ受け入れるためだけにあるのかもしれません。書くのは続きでなくてもいいですか。質問があれば答えます。申し訳ありませんが、続きを書くタイミングではなくなりました。詳細は書かなくていいから、とりあえず2009年から現在までの簡単な流れだけでも書いてよ。あと今の現状も。流れを書くには続きを書かなくてはいけないのです。現状ですか。現状、僕はサラリーマンです。陰影は進みませんでした。ワーキングプアというのでしょうか。働けどという感じです。ただ僕には貧乏も関係ありません。働いて寝る暇もなく働いて、そしていつか迎える死ではない死を待つばかりです。漠然としたご質問には抽象的にしか答えることができません。コミュニケーションの仕方も忘れているのかもしれません。まずはなんでこっちの掲示板に変えたの。天才禁止が困るからです。この前の話は大まかに別の定点のつながりにおける、ここでいう未来に生き戻ってきたということでいい。厳密に言えば違いますが、言葉を突き詰めればキリがないので、簡単に言えばそういう解釈でいいかと思います。彼女は誰を指している。ユンユン、ドトコ、妹、あなた方がユンユンと呼んでいるものです。書き込めなくなったこと、タイミングを逸したこと、誰かの意図したものかとすれば誰だと思うか。書き込めなくなったこと、タイミングを逃したことは誰かの意図ではないと思います。少なくとも僕はそう感じていません。改めて再度聞きたい、フィクション、ノンフィクション。僕が宣言することに何の意味があるんでしょうか。とある視点から見ると、あなた方もフィクションであるのに。はしごにとって天才家の方が都合がいいということ。天才家の方が都合がいいです。天才していただきたいからです。そのために戻ってきたのですから。なのにすみません。今度のポイントが予想通りであるならば、そしてその結果が知っているものであるならば、また続きを書くことができます。天才禁止はなぜ困る。一人でも多くの人に知ってもらうために、天才は家の方が都合がいいからです。僕が名乗り出ることはできません。今のあなたには妹がいる、姉がいる。今の僕には妹がいます。世界が事情を望んでいると思っていた世界はただ受け入れるためにある。考えが変化した理由は、一部分を伏せないといけないがためにうまく伝えられそうにないです。 お前には話す義務がある、ちゃんと書け。僕にはもはや義務はありません。それでも書き込むのは義理と少しばかりの良心だけです。書くと何か問題でも発生するのか、問題はあります。なので今は書きません。一人でも多くの人に知ってもらいたいことが具体的にあって、これから書いていくの？それとも問答自体が知ってもらいたいこと？具体的なことはあります。問答はあくまでも形骸的なものでしかありません。人は真実を知るべきではないと僕は思うし、実際それにたどり着いた人なんかほとんどいない。僕もただの自分の解釈でしか話をすることができません。けれどその中から少しでもたどり着ける人がいるのなら、彼女の言葉を真似するわけではないけれど、僕はそれにかけたい。ユンユンはどのような存在？よくわかりません。人ではないと思います。いろんな意味で。ポイントやらが予想通りになれば続きをかけると、こういう解釈で OK。 ちなみにポイントとは、かけなければはしごの個人的なことがもっと大きい枠だけか、大きい枠かだけでも、ポイントは大きな枠です。僕の知っている通りになれば続きが書けます。それが幸せなこととは限りませんが。ユンユンははしごから見てどういう存在だった？彼女はひたすら怖かったです。とても優しくて朗らかでしたが、例えが難しいのですが、恐竜と生まれたばかりのひよこが一緒に歩くとすると、どれだけ恐竜が優しくしてもひよこはいつ踏みつぶされるか気が気ではありませんよね。そんな感じです。ユンユンは今どこで何をしている？今どこで何をしているかは、推測が正しければ契約を交わした人といるんじゃないでしょうか。この時代、ここだとあの人だろうなというのは予想がつきます。ユンユンとかドトコとかマスミなんかは、君を介して一体何がしたかったんだ。皆が皆自分の利権のために働いていたんだと思います。望んでいることを叶えたかったんでしょう。僕も動機は同じでした。それじゃあ彼らが何を目的としていたかまでは君は感知していないということか。正直な話、感知していません。想像ならできます。思う通りの自分になりたかったんじゃないでしょうか。もしくは自分が望む世界で生きたかったかと、生きたかったとか。はしご不在の間に派生するやまとめがいくつか出てきて、中には登録性などの閉鎖的なもの、物語と関係を匂わせるものもあったが、はしごや物語と関係のあるものはある。見落としがあれば申し訳ありませんが、過去ログを見た限りでお答えしますと、少なくとも僕が関係しているものはありません。ただ彼女が関係しているか否かは僕には分かりません。移動について聞きたい。移動は意識のみ、はしごは自分の意思で移動は可能？はしごがいなくなった後に姉のいるはしごが現れたけど、今語っている意識が2049年に移動し、空いた肉体に姉のいる世界のはしごの意識が移動し宿ったのか。意識と肉体は分かたれるものではありません。移動という言葉も正しくないと思います。僕は姉のいる僕と同じ存在です。家族に囲まれて暮らしていた僕も同じ存在です。僕は一人しかいません。選択してきたことが記憶となり過去となるからです。ただ世界を軸に考えるとそれは変わります。うまく伝えられないかもしれませんが、天動説と地動説みたいなものです。なぜはしごは今度のポイントが予想通りになればとか、世界は事情を望んでいるとか、そういうことを知っている？世界が事情を望んでいると思ったのは僕の勝手な思い込みです。ポイントの話をしたのはそれがきっかけで、とあることが変わることを経験したからです。ベクトルの先で実際そうなりましたから。世界の秘密なんて僕の計り知らないことです。この世界は分岐し始めているの？今でもこれからも世界という続いていく一本の本流は一つだと思います。分岐して続いていく世界はないと思っています。だからパラレルワールドなんかないということなんでしょう、きっと。妹さんも動機は同じ。そして彼女の願いは叶ったの？妹の願いは彼女が叶えましたよ。動機となった件がそれで解決したとは言えない結果になったんでしょうが。ご無沙汰しています。放置しているとかの気持ちは全くなく、ちゃんと見ているんですが、どういうふうに登場していいかがわからないんです。先をかけるわけでもなく、質問にも答えられないものに関しては答えられない。憤りを感じて厳しい言葉を書いてくださる方々の気持ちもわかるので辛いです。あと SC への書き込みは絵は賛否両論ありますが前の2ちゃんのスレの書き込みからいろいろ調べて自分で決めました。なので批判いただく際は僕宛に言ってもらって構いません。不快な思いをさせてしまった方がいらっしゃれば申し訳ありません。僕が今できる精一杯のことを日々させていただいています。いつか回り回ってあなたへ届きますよう願っています。どれだけ批判していただいても構いません。受け止める覚悟でできています。もうそろそろだと思います。僕の知っている流れになりつつあるので。書きたいのは山々ですが、ここまで変わってしまうと発言しづらいです。 本当は些細な違いだったのに、あれがこうつながってこうなってどうなるのか、何を言及していいかさえ分かりません。日本人は血を流すことなんかなかったはずなんだ。今僕に理解できることは一つです。彼女は嘘つきで裏切り者だ。日本人は血を流すことなんかなかったはずなんだ。人質事件のことかな。お久しぶりです。ポイントに次ぐポイントを待ち、アメリカの大統領が決まりました。トランプ氏の選出は絶望ではありません。むしろヒラリー氏が当選したとしても1年も経たないうちに新しい大統領が立つことになります。理由は伏せます。ただこれでこの世界が本流であることは決定したわけです。やっぱり大統領選挙はポイントになってたんだね。あとは彼が任期を全うするだけです。なんとかして潜在意識に残したい。なぜみんな何食わぬ顔で日々を過ごすのか。なぜあの人は出てこないのか。なぜ妹は妹なのか。教えてほしいです。すべて手遅れになる前に教えてほしいです。僕は話しちゃいけない、パッセンジャーだから。誰か分かってほしいです。分かりませんか。お願いします。誰か分かりませんか。もう死にたい。意味がないと分かっていても死にたい。はしごまとめ。箇条書きにして話の流れをさらに簡潔に まとめてみました。26歳のはしごは両親と死別していて、叔父の家に妹が一人いて溺愛している。次、コンビニで岡田真澄の紳士に会い、2009年1月2日13時43分にエスク A の某神社境内でブーツの女性と会えと言われる。そしてメモと付箋のついたピアスを受け取る。妹や叔父、叔母のことは一切話していないのにメモに、載っていた。次、助けた迷子の男の子、実は岡田側の一人を通じてある写真を見せられるはしご。それは死別したはずの両親を含む家族全員で写ったありえない幸せな写真であった。次、突然街中で謎のスーツ女性ドト子が接触してきて、ドトールで定点理論について教わるはしご。話の内容から彼女は先の世界から来た未来人だとはしごは推測する。次、彼女により、あのありえない写真は岡田が物質化した定点から持ってきたものだったと判明する。次、何もかも解決すればこの件についての記憶が徐々に消えてなくなると言われるはしご。どうせ信じる人はいないし、ネットに書こうが何をしようが構わないと彼女は言う。次、ブーツ女性にはその日神社で本来会うべき人がいる。その人に会わないと定点理論は発見されないという決定的なポイントでもある。定点理論を発見するのはドイツ人青年で、彼はコンドームやピルに代わる避妊の方法も発明するという。岡田は次、岡田ははしごのような不遇な人間に接触し、そのポイントを狙い歴史を変えるつもりでいる。しかし線を切り離して新しい世界を始めても、先には不安と恐怖と暴力しか待っていない。次、ドトコは岡田側を犯罪者グループという、逆に岡田側は都合のいいことを静止にして嘘の世界を作っているのはドトコたちだという。次、どちらを信じるか迷ったが、あの写真の通りになるなら、妹の幸せのために岡田側に従うことにするはしご。次、本当の狙いは妹かもしれないと聞いて恐怖するはしご。妹を友人に任せることにする。次、はしごはメモや付箋やピアスを友人のつてで鑑定に出す。次、ネットに書くなど脅迫してきた岡田グループ、はしごはどとこのことを話し、妹に危害が及ばないようにしてくれと頼む。次、岡田ははしご以外の次の候補も探しているらしい。はしごと同じくポイントを切り替えられる条件を持った候補。次、頭を冷やし妹に全てを話すはしご。泣く妹、妹はねじ曲げられた未来なんかいらないという。次、再びドトコと出会いブーツ女性に会わないなら妹は守ると彼女に言われる。次、妹と一緒に神社に行き遠くから見守るだけにするはしご。そしてその日現地へ。次、なんとメモやピアスの調査を依頼した人物がブーツ女性に接触しピアスを渡してしまう。次、走って2人の間に割り込んだがブーツ女性は怪しんでそのまま帰ってしまう。本来会うべき人と会わずに。次、彼はニヤニヤ笑い、これで自分の望みが叶うとはしごに告げた。彼は岡田側についていたはしごの候補だったのだ。同じく望みを叶えると言われたのだろう。次、ドトコと岡田はブーツ女性に接触できない理由があった。それはブーツ女性が彼らと面識があるから。彼女が幼い頃からずっと彼らはブーツ女性の周りにいた。一本の歴史の上を淡々としながらこのポイントのために。次、 ブーツ女性の苦悩や苦難から定点理論以外にも数多くの英雄や天才を生むきっかけができるはずだった。メモに書かれていた月を踏む者は黙示録のマリアをおそらく暗示していたのだろう。次、岡田は史上最大のホロコーストサイレントボックスを望むグループでもある。このままではそれが遂行されてしまう未来が来る。次、はしごの妹がスレッドに初めて書き込む。はしごは高熱でうなされているらしい。次、治ったはしご、しかし自分には妹ではなく姉がいたという。混乱し、憔悴していくはしごはどどこに聞いた未来の暴露を始める。次、アメリカの大きな財団が崩壊する。日本国内で、宗教の内紛があるが、そのきっかけは無血事件と呼ばれ、内紛自体も無血に終わる。中国での政治家の台頭でモンゴルの件が解決する。不治の病がエイズではなくなる。猿の細胞の研究で今までの遺伝子解析がほぼトローに終わる。オーストラリアで羽の生えた人が見つかる。脳波と感情の測定が可能になり、携帯はなくなる。その代わり特定の感情にプロテクトをかける必要はある。そして犯罪者にはそのプロテクトが、許されないシステム。次、実は岡田がはしごに目をつけた理由は、はしごの血の連なりから最低最悪の犯罪者が出るから。次、ドイツ人青年が理論を発見できなくても誰かが違うタイミングで見つける。そういうものになっている。おそらく岡田はそれを自分たちの都合のいいようにしたかった。岡田の組織名はネクタールという。次、どとこの名前は原真由美。彼女は民間の代行と行政機関を使って守ってくれると言っていた。民間企業の名前は HM。 政府機関というのは今の EU みたいなもの。次、はしごは暴露中に、5秒差の絶縁状とともに消える。次、約2年後、5体満足ピンピンしていると報告する。次、5秒差の絶縁状の直後、はしごは異世界に飛ばされて46歳になり、何の疑問も持たずに子供たちと幸せに暮らしていたという。その2028年の異世界では、はしごには姉妹はおらず、その代わりに両親が存命だった。次、その異世界で自販機の前にいた見知らぬ女性から再び同じようなメモを受け取る。そこには1月2日14時5分にエストック A 神社に行けと書かれていた。次、その日神社に行ってみると、突然お参り客が消えて、はしごは誰もいない世界に入る。その世界で水色のタイトワンピースの美人に会う。自販機の前にいた女性とは別の人。次、今幸せか、日常の中に異物感を感じたことはないか、女性の問いかけに混乱するはしご。これをきっかけに はしご本来の記憶が戻る。次、はしごは、夢を見ていた。数限りない可能性の中から、こうありたかったと自分で編集した小さな世界だった。それでいいとはしごは言った。次、魂で考えろ、そして選べ。女性はそう言い消える。その後、はしごは底なし沼に沈むかのような感覚を覚えた。次、はしごは天才 OK な掲示板に自ら移り、今度のポイントが予想通りになれば続きを書くと述べるにとどまる。次、些細な違いが大きな違いに変わってしまい、発言しづらいと語る。日本人は血を流すことなんかなかった。彼女は嘘つきで裏切り者だとも。次、アメリカ大統領にトランプ氏が当選した日に現れたはしご。彼の選出はポイントであり、この世界が本流であることが決定したと語る。次、なぜあの人は出てこないのか、なぜ妹は妹なのか教えてほしい。僕はパッセンジャーだから話しちゃいけない、死にたいと語る。はい。で、定点理論について書いてたりとか、選択されなかった定点についてとか、書いて、その後図とともに、書いてあります。はい。というわけで、さっき切れちゃったから足し算すれば多分3時間ぐらい読んでたんですかね。まあ大体予想通り、早口でやっても3時間ぐらいはかかると思ったから。はい。ということで、はい、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。はしご。これ結局今はもう終わっちゃったんですかね、これは。ここで終わってるから。はい。うん、なんかいろいろ書いとったけど、なんかよくわかんなかった。結局どういう、何なのっていう。うん。けど、とりあえず読みました。はい。 ということで、終わりにしたいと思います。録音は特選怖い話さんの方に、上げてもらう、まあ、ネトラジで最近やった2回のやつも上げてもらってますか、ますから、やったっつっても一つは雑談を2時間半ぐらいやってただけですけどやったんで、それをアップしてもらってるんで、これもまあ、1,2,3 とかになるのかな、3つぐらいに分かれると思いますけど、でも最初の雑談はぶっちゃけどうでもいいと思うけど、まあつながりがわけわかんなくなるから、一応アップするかな。多分数分で終わってエラー入ってたから、何の意味もないような感じするけど、まあそれで、はい、ということで、終わります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあこの辺で、お疲れ様でした。俺頑張った3時間、ちょっと後半やっぱね、より噛みやすくなるんですけど、まあ読みました。はい、ということで、あざした。また録音の形に、してあげたいと思います。ほいじゃあこの辺で、おいバイバイ。